カルカフェ。皆さんこんにちは。今月も始まりましたラジカルカフェ。最後までお付き合いいただけたらと思います。お相手は岡田佳優です。寒くなりましたね。私は一昨日こたつを出しましたよ。街はすっかりクリスマスカラーで、毎年のことですが、華やかなイルミネーションを眺めながらこの一年の出来事を思い出したりするんです。私にとってこの2005年はたくさんの夢が叶った年でした。まず奈良新聞からおばあちゃんにキスという本が出版できたこと、モンナラという雑誌に気分はいつも花模様というショートストーリーの連載が始まったこと、奈良 .fm で毎月第一金曜日夜11時グローイングタウンという番組が持てたこと、それからラジカルカフェが始まったこと、可愛いステッカーもできてきましたよ。良かったことといえば、彼氏とさよならした日の2日後に某雑誌の連載を打ち切られてしまったこと。辛いことって重なるともう笑うしかないんですよね。ちょうど彼氏とのことで私を励ましてくれるはずの飲み会が、その日の告知ですっかり違うモードになってしまっておかしかった。東京からわざわざ慰めに来てくれた友人は、あんた男よりも仕事を取ったのに仕事からも見放されちゃう、もう踏んだり蹴ったりよねとあっさり。でも友達ってありがたかったな。そんなわけで良い出会いがありますようにとツリーを見上げるクリスマスの夜になりそうです。まだ一度もユニバーサルスタジオジャパンに行ったことのない私は、誰かにここのツリーを見に連れて行ってもらうことが目下の夢といったところでしょうか。それでは気分を取り直して今月のお花の紹介。ほらなんだか美味しそうでしょ。ちょっとクリスマスを意識してパリの蚤の市で買ったカクテルグラスにヒイラギ、杉、赤い実のヤブサンザラシ、黄色いオンシジウム、黒い実の山ごぼうを生けてみました。テーブルにそっと置くだけで華やかな雰囲気が漂ってきます。ホームパーティーを開くとき、こういうお花を飾ると素敵ですよ。それでは今月のゲスト、第10回全国バーテンダー技能協議会ジュニア部門ゴールドメダリスト藤井達也さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
藤井さんは奈良のどちらのバーにお勤めなんでしょうか。
僕は今桜井市の方のザ・セーリングバーというところでお勤めさせていただいております。
そちらのバーにお勤めになってどれぐらいなんでしょうか。
そうですね、僕で今2年半ぐらいになりますね。
その藤井さんのお勤めのバーはどういった雰囲気のお店なんでしょうか。はい、
しっかりとした、まあ、どしっとしたようなオーセンティックなバーになっておりますね。
しっとりした感じで、はい、会員制になってるんですね。
そうですね、はい、会員制っていう形でさせていただいておりますけども。
本当に大人のお客様が多い感じなんでしょうか。
どちらかというと、まあ、メインは40代以上のお客様が、まあ、男性のお客様がやはり多いですけども、そういった方が多いですね。
藤井さんは今のご職業バーテンダーさんにどうしてなろうと思われたんですか。
最初はやはりこうかっこよさに、はい、憧れまして、まあ、テレビ番組が最初はきっかけなんですけども、かっこいいなと思ってこの職業に就きたいなと、高校時代ぐらいに思いましたね。
バーテンダーさんをされてなくてもかっこいい藤井さんなんですが、ね、どういう俳優さんとかがされてたのを見て、
出てはったのはネプチューンが出てて、でその中で彼氏が彼女にこうカクテルを作るっていうので、それを見てまして、こうちゃんと成功させまして、あ、かっこいいなって、それが最初ですかね。
藤井さんもそういうことされました。
あ、してないですね。
バーテンダーさんをされていて、はい、難しいなって思うことって何ですか。
そうですね、やはりこうお客様でもこう一人一人ね、やはり違うわけですから、うん、まあ、その方々のお好みに合わせるのも一つですし、うん、まあ、接客の一つにしてもやっぱ変わってきますのでね、うん、そのあたりっていうのが、あとやっぱりこうお客様との距離感の取り方っていうのもやっぱり難しいですね、人それぞれやはり違いますので、う
ん、あの藤井さんを見ていてすごく礼儀正しくて物静かで、すごくあの言葉遣いも丁寧で、なんか私が恥ずかしくなるぐらいなんですがあのバーテンダーさんというご職業をされている喜びはどんな時に？
そうですね、こうやはりこう僕らからね、いろんなお酒でしたりを、まあ、お出しさせていただいて、でこういろんなご職業のお客さんを、いろんなお立場のお客様がいらっしゃって、その方たちのこう人生経験でしたりと、あのお聞きさせていただいて、そしてね、それで最後に、まあ、お題まで頂戴いたしまして、こうありがとうって言われる仕事ってこの職業以外ないんじゃないかなと思うんですけどもね、やはりそこがこの職業の一番の魅力かなとは思いますけど、はい、
学ぶことが多い職業、
そうですね、本当に日々勉強でしたり、本当に学ばせていただく面が多いですね。
自分がね、あの行ったことのないバーなんかに行くと、はい、どういうふうにオーダーしようかなって悩むことがあるんです、うん、
はい、
メニューを見せられても、はい、あ、たくさん書いてあるし、それを選んでいいかわからないし、はい、っていう時はどういうふうにバーテンダーさんの方に注文すれば、
簡単な感じでしたね。やはりこう味のね、ご自分のお好みをおっしゃっていただいて、うん、まあ甘めでしたりとか、うん、とさっぱりめでしたりとか、うん、あとは炭酸を使ってほしいでしたりとか、うん、いらないでしたりとか、あの苦手なものとかもおっしゃっていただければ、うん、私ちょっと柑橘系が苦手なんですとか、うん、そういった感じでおっしゃっていただければ、やはりどんどんね、狭めていっていただいた方が、はい、こちらも作りやすい面はありますのでね、はい。
なんかあのクリスマスシーズンになるとね、はい、あの女性雑誌に、バーでのマナーとか、どういう風にオーダーして、どういうことをするとバーテンダーさんにすごく親切にしてもらえるとか、あのこういうことをするとあんまり良くないよとかいうのが載ってたりとかするんですけど、ちょっと教えていただけたらなと。
まあまあ、でも本当にこう気軽な感じで、ご自分の自然体で、まあ、楽しんでいっていただければいいかなと思うんですけどもね、そんなに失礼とかはそんなにないかなとは僕は思いますけどもね。
お客さんで行った時にね、はい、酔っ払って大きな声でベラベラベラベラ、はい、あまり喋るのはよろしくないですよね、はい、
そうですね、ちょっとね他のお客様にもねご迷惑かかっちゃいますので、その面だけぐらいじゃないですかね。
大人の空間っていう感じですもんね。
そうですね、まあ、どちらかというとそういう感じが、はい、メインになってきますもんね。
藤井さんにすごくお聞きしたいことがあって、はい、コンテストに臨まれるときに、あのすごく大きな賞を取られてるんですけれども、
はい、
どういった練習をされたのかしらっていうのが、
やはりこう一番はお客様がこう1000人ぐらい、まあ、全国大会になりました、1000人ぐらいの前でこう壇上に上がって演技するわけですので、うん、より自分を大きく、やはりこうどっしりと見せるために筋トレでしたりとか、
うん、
体を大きくするのももちろんありますし、やはりこうスムーズな身のこなしでしたりとか、自分自身ビデオ撮ったりですとか、選手によっては日本舞踊でしたりとか、バレリーナの、あの身のこなしとかを勉強される方もいらっしゃいますね。
なんかくねくね
くねくねしてる。
この競技会について少し説明をしていただけたらと思うんですが、はい、
もちろんカクテルの味、見た目、あの、まあ、美しさですね、うん、でしたりとか、皆さんの前で5人分のカクテルをいっぺんに作る、まあ、その所作ですね、こうどれだけ無駄がなく綺麗に見せれるかっていうのを競技しますね。
藤井さんがどれだけすごいかと言いますと、奈良県で勝ち抜かれて、で近畿でも勝ち抜かれて、それで全国に行かれて勝ち抜かれたゴールドメダリストなので、実はすごい人です審査員さんの前ですごい大きなシェーカーを振ったり、はい、美しくカクテルグラスに入れられたりとか、はい、一番その競技の中で大変だったことは、
まあ、その競技でしたけど、飾り付けももちろん、カクテルのイメージが広がりますので、飾り付けもつけるんですけども、結構細かい作業になってきまして、まあ、それは事前に仕込ませていただくんですけども、まあ、その、ね、仕込むのも5杯分作るわけですので、まあ、5杯分でもしも失敗しちゃったらいけないんで、6個7個8個ぐらい はい、作ったりするのその時間が結構1時間2時間とか普通にかかってしまいますので、はい、
競技の時間っていうのはどれぐらい
競技の時間はもう6分間
決められていて、はい
そうですね、
その中で作るという、はい、本当にあの皆さんも一度見に行っていただきたいなって思いますね。あのなかなか見ることのない大きなこう振りでカクテルを作っていらっしゃるのをみんなが見るという、はい、何か変わりました？賞を取られてから生活というのか。
そうですね、結構やはりこうお客様にそのカクテルを作ってとか、はい、そういったオーダーでしたりとかはやっぱり増えましたね。はい、こうやはりこういった面で信頼的なものはあるのかなとは、はい、僕に任せていただける面が結構出てきましたので、その面はすごい嬉しいですね。
あ、はい、すごい笑顔が出ました今、ね、なんか素晴らしい思い出じゃないけど、はい、だったんでしょうし、
そうですね、
あの仕事でもね、はい、それをすごく皆さんも評価されてっていう、はい、せっかくですので、はい、最近のカクテル事情について少し藤井さんに教えていただけたらなと思うんですが、はいはい、流行りのカクテルなんかがあれば。
当店の場合でしたら結構こうフレッシュフルーツを使ってお作りすることが多いんですけども、うん、やはりこう日本料理とかとね同じでやはり旬のものを使ってはね、うん、行きたいなと思ってますので、うん、結構お客様もそういったオーダーが、うん、今の時期でしたらこう日本の梨でしたり、うん、牡蠣でしたりとか、うん、そういうものを使ってお作りしていくのが多いですかね。
あの写真でも藤井さんが賞を取られたカクテル写ってるんですけれど、はい、少し紹介していただけたら。
今回のね、カクテルマホロバっていうカクテルなんですけども、うん、イメージはやはりこう奈良、うん、まあ、新緑の若草山を鹿が飛び跳ねるような、うん、そういったイメージでお作りさせていただいて、うん、ベースはグレインフィリックって言いまして、うん、あのスコッチウイスキーなんですけど直訳しますと、うん、鹿のいる谷っていう、はい、意味のウイスキーになってくるんですよ、うん、あとはこう和のものを使いたいので抹茶のリキュールと、うん、あとすだちのジュースを使ってっていう感じでちょっと和をイメージして作りましたね、
うん、あカクテルではあるけれど、はい、日本的な、
そうですね、
もう材料だとか、はい、まあ、雰囲気もそうですよね。
そうですね、やはりこう使うお酒とかがね、カクテルの意味合いにふにゃでしたね、意味がないカクテルになってしまいますので、うん、その辺はこうつなぎ合わせて、はい、作っていくのがこの大会のメインではありますけどもね、うん、はい、作り方ですね。
九州であったんですよね、はい、この大会私も九州に行かせていただいて、はい、見せていただいたんですけれど、はい、たくさん全国からねコンテストに出られてる方のカクテルがダーって並んでたんですが、はい、もうしかとあの若草山の色でこれが藤井さんだっていうあのもう光ってましたしすぐ分かりました。
それがね、ねえ、見えたんです
よ、ね、はい、はい、もうそういうゴールドメダリストの藤井さんなんですが、今後の夢だとか、はい、あの目標だとか教えていただけたら、はい、
そうですね、この、まあ、今回僕が、ね、出させていただいた競技会ジュニア部門っていうのが25歳までなんですよ、うん、ですから今年僕もね、25になってしまいますので、うん、まあ、その面で最後の競技会になりますので、うん、まあ、今回もね奈良の代表に選んでいただきまして、うん、で近々来年1月末ぐらいですかね、うん、に関西の大会がありまして、そこでもやはりいい結果、まあ、もちろんね優勝してできれば一番いいんですけども、うん、その次に6月秋田で全国大会がありますので、そこでもねもうゴールド賞以上でしたらもうグランプリしかないです
ぜひ見たいですね、はい、私も見に行きたいなと思います、ね、
本当にグランプリを取れるように、うん、はい、頑張るのが一番近い、まあ、夢目標ではあります。やはり最終的にはこう自分でお店をやりたいのが一番の目標ではありますね。それが一番の意味ですね。
どういうお店とかもイメージはありますか？
そうですね、いろいろやはりこういろんなバーでしたりとかを見てきまして、このねやはりこう、まあ、お客様が一番落ち着けて、まあ、自分もね一緒に楽しめるようなそういったあったかいバーを作っていきたいなと思いますね、はい、
頑張ってください。私もね、はい、藤井さんのバーでお酒が飲める日を楽しみに、はいはい、しております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは第10回全国バーテンダー技能競技会ジュニア部門ゴールドメダリスト藤井竜也さんでした。お相手は岡田佳優でした。